はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。今日は、6月の24日ですね。6月もね、もう3週目じゃない、4週目が終わりましたね。まあ1週目がね半分しかなかったんであれなんですけども、まあね、でももうですよね、かなり6月もね、いろいろなことがあったというかね、まあ、今週もいろんなことがありましたね。めちゃめちゃ、そうっすね。もうね、今日の出来事があまりにも大きくて、もう全部ぶっ飛んでますよ、すべてが。今日の出来事が。今日は何やってたかっていうと、いや、もう先に話しちゃいますね、これで。フェラーリネタですよ、僕の、うちのね、ルビコは。まあどっから話していいかわかんないですけど、なんていうんですかね、うちの車ルビコがですね、 F1 マチックっていうミッションなんですよね。ミッション、マニュアルトランスミッションなんですよ。 MT なんですね。要するに5速マニュアル、5速じゃない、6速マニュアルなんですよ。でそれが一応オートクラッチがついてて、まあ、パドルシフトなんですね。ハンドルのところにね、パドルがあって、そこで1234ってね、1234567ね、54321みたいなね、それできるようになってるんですよ。でクラッチはオートなので、車の方が勝手にねクラッチ切ってくれるんですよ。要するに一速にポンって入れると、車が勝手にクラッチを切ってくれて一速に入るみたいな。でアクセルを踏むだけで勝手にねクラッチをつないでくれるみたいな、そういうマニュアルシフトなんですよ。ミッションなんですよ。オートマじゃないんです。なんですけど、その仕組みってすごい画期的じゃないですか。ね、マニュアルなのにクラッチ踏まなくていいって楽ですよね。そう。ね、車運転する人は分かると思うんですけど、まあ、オートマが楽なのはまあそこじゃないですか、いわゆる。でもオートマってやっぱり何ですかね、遊びがあるんですよね、ミッションに。だからスタートアクセルをねポンって押しても踏んでも、なんかふわーんって感じでねスタートしたりするじゃないですか。でミッションってそういうのなくて、やっぱりね踏んだら踏んだだけガーって進むし、離したらすぐエンジンブレーキかかるしね、シフトダウンとかもできるし、シフトアップもね結構なんていうんですかね、ダイレクトにつながるんですけど、オートマってやっぱりふわーんとするじゃないですか。それがないのがマニュアルのいいところで、スポーツカーとかね、みんなマニュアルを好むんですよね、やっぱね、ミッションを好むんですよ。でもクラッチってなんかね、渋滞とか続いたら左足疲れちゃったりとかするじゃないですか。でそのクラッチがオートになってるっていうのがね画期的な、まあ、それが2000年ぐらいから出始めた仕組みなんですけど、で僕のフェラーリがその出始めの頃の車なんで、結構その仕組みがねいまいちなんですよ。今最新のやつはね、もうものすごい進化を遂げてるので、もうねすごいんですよ。そのシフトのね時間ももう 0. 何秒とかでねシフトチェンジしてくれたりとか、シフトダウンもねすごく 0. 何秒でね、そうで、ハンクラーも超うまい、すごいいいんですよ。で僕のは出始めた頃なので、なんかね運転の下手くそなおじさんが中に入ってるような感じなんですよね。なんかハンクラももうすごい下手で、クラッチつなぐのも下手で、もたもた走るんですよね。でそこがすごくね、いやスポーツカーなのに、いやこれだったら普通のミッションの方が良かったみたいな、クラッチ操作自分でやった方がまだマシだなっていうもたもたっとするねスタートをする感じなんですよね。でハンクラもすごい長いので、クラッチがね減っちゃったりとかね、長持ちしない感じのやつで結構気を使うんですよ、スタートストップするときに。だからそこがねすごいネックで、だから渋滞の多い道とか市街地とか、そのねスタートストップが多い道ってあんまりね行きたくない感じ なんですよね。だから渋滞も食らいたくないしだったんですけど、それがねだから年を追うごとにどんどん改良されていって、僕のは2000年なんですけども、2004年ぐらいのやつだともうかなり乗りやすくもなってるし、それが宣伝されて、すごいことになってるんですけど、 まあ、それを何でやってるかっていうと、そのね、トランスミッションコントロールユニットっていうコンピューターで全部制御してるんですけど、でそのコンピューターを変えれば、ね、いいんですよ、新しいもののやつにね。ただそのコンピューター自体がね、もう今となってはね作ってないのと、その2001年から2004年の中で生産されたね、フェラーリ360モデナっていうのの中で限定車、2000台ぐらいしか作られなかった限定車があるんですよね。チャレンジストラダーレっていうレーシングカーと、そのね、街中を走っている一般車の中間ぐらいのやつ、チャレンジストラダーレっていう限定車、2000台ぐらいあったんだけど、それに積まれていたそのミッションのコントロールユニットがめちゃめちゃ優秀、秀逸みたいな、もう超攻撃的、超スペシャルみたいなのが2000台分だけあったということで、そのコンピューター、当時は新品もね変えたんですよね、壊れちゃった時のためにね変えたんですけど、今となってもそんな部品ないですよ全然。でそれが超激レアで、中古品でもし出てきたらですよ、一時期ね85万とか120万とかしたらしいんですよ、それが。でそんなのもう手に入んないんですけどね。ただそのコンピューターユニットをコピーした人がいるんですよ、コピーして、で違うそのねコンピューターユニットにそれを焼き替えて、そんで売ってくれる人がねいたんですよね、フランスに。そう、その伝説のねミッションのコントロールユニットをコピーして作ってくれる人がフランスにいるんですよ。すげえなと。いや、あの80万円120万円で売っていたコンピューター、2000台しかなかったやつの、それを売ってるんですかみたいなのを突き止めて、そんであのね、メールで交渉して、で売ってもらったんですよ。あ、いいですよみたいな、あ、お助けできます、僕がお手伝いできますよみたいな。ああ2000年のフェラーリモデナは あれミッションがダメですよね、あれがなければもういい車なんだけど、あれがもう唯一 あのダメなとこですよね、でもそれ僕がお手伝いできますよ、え、まさかチャレンジストラダールのやつがあるんですか、ああできますよ、ありますよみたいなことで、で譲ってもらったんですよね。でその120万ね、80万85万とか120万とか言ってたやつが一体いくらになるのかなと、やっぱ50万ぐらい取んのかなって思ってたんですよ。したらね、1400ユーロって言ってたんで、まあ大体22万円ぐらいなんですよね。ああ、22万、マジかみたいな。120万してたやつが22万か、もう安いな。まあ高いですけど、ね、高いけど安いな。フェラーリの部品でしたら安いですよね、22万。安いなと思って。で、それをね、本当ね、今週の月曜日ですよ。交渉して。あ、じゃあ分かりました、ありがとうございます、じゃあ絶対買いますって言って、じゃあペイパルで支払ってくださいって言われたのが火曜日20日の日ですぐに支払ってそんで届いたのが、金曜日、昨日です。うわ、届いた。で取り付けたのが今日したらね、もうなんかね、今までのもうなんていうんですかね、フェラーリ買った時超嬉しくて、うわあ、フェラーリだという夢の車が手に入った、めっちゃ嬉しい、でもなんか運転してみると、いやここだけがというウィークポイントがあってそれがそのスタートの時のそのなんかクラッチつなぐの下手やなみたいなね、みたいな感じのね、そこが本当ウィークポイントで、なんていうんですかね、車はいいし走りもいいしいいんだけど、そこだけがもう本当にもうここさえ良ければいいのになって、いつも目立つと。で、前ね、で、止まったところからスタートすることってもう一日で何回もあるじゃないですか。そのたんびにげんなりするわけですよ。わかります？なんか、はぁーみたいな。これさえなければって毎回思ってたわけですよ。で、それが、今日、その部品が来て、まあ本当はね、なんかいろいろ調整とかしなきゃいけないらしいんですけど、その人曰く、なんかただ外してつければ大丈夫よって大丈夫ですよって言うわけ。え、本当かよって、いろいろ雑誌とかね、その雑誌とかネットとか調べると、なんかね、その調整をしなきゃいけないコンピューターね変えたら、 なんかの値を調べたり自己学習のねやつをプログラムを流してやらさなきゃなんないとかって書いてあるわけですよ。でもその人曰く、いや外して付け替えたら大丈夫ですよって書いてくるんですよ。まあ本当に気になるんだったらそういうのやってもいいですけど、まあ大丈夫だと思いますよって書いた。え、マジかこのフランス人と思って、エリックって言うんですけどね、エリックさん本当かよと思って、でも、まあ、僕はそれ信じてね、外してね、分解して、まあ言わね、その、まあ、コンピューターシステムだからね、車中心じゃないですか今やね。それをそのなんか全然知らないフランス人がコピーしたものに20万円かけてそれを買って、で本物かどうかも分かんないのを送られてきたのを待って、それ開けて、それを大事な車のその高い部品と付け替えて、でエンジンかけて火吹いちゃったらどうしようとかと思うじゃないですか。でもね、でもね、なんかそう、その向こうのね、海外のフェラーリチャットっていうそのところを見ると、みんなその人から買って、ありがとうエリックすごいよってみんなやってるんですよ。だからそうだろうなと、まあいいかと、まあ仮にね焦げちゃったら直せばいいやと思って、で今日はあの一大決心をして、よしやるぜっつって、午後からね、午前中仕事してたんで午後からやったわけです、付け替えて。でね、しばらくの葛藤の後で、もう電源入れるぜ、電源を入れてみましたね、キーを入れて電源入れました。でも別に、うん、なんか火は吹きそうもないぞと思って、でエンジンをかけてみよう、エンジンをかけました、プルプルッで見てても、あ、大丈夫そうだぞと思って、そんでね、パドルシフトで一速に入れて、でクラッチを踏み始めた途端に、すげえわこれってなったわけです。今までの毎日思っていたあのネガティブな悩みが、これさえ治ればいい車なのにな、これさえなければな、ここさえなければ本当に楽しいのになって思っていたこの6ヶ月間の悩みが、もう一発で消し飛びましたよ。すげえこれ、え、たった20万でこんな車に生まれ変わるんだったら、もっと早くやっとけばよかったよって思いまして、まあそれだけじゃないですけどね、その発信だけじゃないんだけど、うん、でももうその最初のね、アクセルを踏み込んだ時に感じるぐらい全然違う車に生まれ変わったってことですよね。わあ、完璧なフェラーリになっちゃったって感じですね。そうで、スポーツ走行みたいなね、モードにするとまたさらにね、それがね、チャレンジストラダーレっていう、そのレーシングカーとね、そういう一般のね、公道を走る車の中間に位置する味付けを持っている車についていたやつなんで、もうめちゃめちゃすごいですよ、そりゃ。うわーって、鳥肌もの。っていうようなね、ことが今日ありまして。そう。なのでね、もうね、あれですよ。何？他のことがぶっ飛んじゃったぐらい。それまでにあの貯めといたさ、 YouTube のネタとかあったわけですよ、フェラーリネタ。でそれもなんか、どうしようかなとか思って、今日ね、そのみんなやっぱフェラーリ乗ってる人はってか、まあ、僕と同じ車モデル乗ってる人はみんなそれ悩んでるはずなんですよ、そこのこれさえなければって、それがぶっ飛んじゃうよっていうネタを今日はね YouTube で撮っちゃったんですけど、それを先にアップしちゃったら、それまでに撮りためたないやつはなんか霞んじゃうから、ちょっとなんか順番考えて違うのからね、今上げてますけどね、もう早く上げたいわけですよ僕からしたら。でみんな多分困ってるから、これね、僕はエリックさんと交渉して、友達に教えていいですかって、日本ではまだ流行ってないからこれはって、そうアメリカとかね、あのヨーロッパの方だともうこれはスタンダードらしいんですよね、みんなこれ変えようって、変えてくよそりゃって、乗りにくいからねって、当たり前でしょみたいな感じなんだけど、日本だとまだね全然浸透してないので、ちょっと教えてあげたいなと思って、でそのやり取りがさ、やっぱ英語でねやり取りして交渉するのもみんな大変だろうから、なんかね、そうだな、消費税、まあ、10% もしたから、まあ、5% くらいね、ちょっとねマージンくれたら、なんかその 手数料というかね、手間賃ね 5% くらいくれたら代わりにやりますよとか言ってね、やってあげようかななんて思ってるんですけどね、うん、 そう、それぐらい多分みんなこれ乗ったらもうこれやってないやつおかしいよっていうぐらいの激変ぶりなんで、そう、それがねもう今日は強烈すぎてびっくりですよ。で昨日はさ、昨日は昨日でさ、スポーツジム行ったわけよ。メルマガにも書いたけどさ、ね、いつもはね、100m 水泳さ、水泳ね、 100m を10本だったので、この間はねもう12本やるぞって意気込んで行ってさ、いつだっけな、火曜日かな、うん、いつだっけジム行ったの、ちょっと忘れちゃった、月曜日じゃないな、火曜日かな、やっぱな、うん、行ったんですよ。で10本で12本やろうと思って、今回はね、前々回が 1000m だったから1200いくぜっつって、で12本やろうと思ったら10本目で足つっちゃってそう、結局 1000m しか動けなかったのが火曜日で、金曜日ね、またジム行って、よし今日はじゃあ1200いくぜっつってやってたんだけど、まあ 1000m 行って、あ、まあ、前回より楽だなと思って、で1000あと200だとか言って、じゃあ 200m ね、あのね、あと2本だっつって2本終わらしたら、なんかまだいけそうだなと思って、じゃあもうちょっといっちゃおうかなみたいなじゃあ13本目いくぞって、13本目で14本やって、あ1400か、あ1400来たら、じゃあ1500いくぜ、行こうと思って、じゃああとの 100m はまあダウンだからちょっとのんびり泳ごうと思ってね、そうだな、大体ね 100m 泳ぐときってどうやってやってるかっていうと、 25m プールじゃん、最初の 25m はダッシュで、その帰りはちょっとジョギングぐらいのペースで行く。で次のまた 25m はちょっと早めのジョギングぐらいのスピードでガーって行って、で最後の 20m はもうなんていうのかな、ウォーキングぐらいの、歩いてくるぐらいのねスピードで来るみたいな、そんな感じだったんだけど、で最後のね1500、1400泳いで、あとの 200m はもうなんかダウンだと思って、じゃあちょっとゆっくり行こうかなと言いつつもね、最初の、まあ、500m のところまではちょっとね、ジョギングぐらいのペースで行って、で最後の 100m はもう本当にウォーキングぐらいのね、ダウン力抜いて泳いできたんだけど、まあそんな感じで、ね、1600泳いだのしたらさ、結構来るね、やっぱね、後から腕がなんか腕の筋肉結構使うんだなみたいな、もう両腕だるいみたいな、あ腕だるいみたいな、まあ、帰ってきてからね、帰りの車の運転はそうでもなかったんだけど、家に帰ってきてからすげえだるくなって、わあこんなやっぱ筋肉使うんだなって思って、やっぱ運動なんだな水泳ってって感じ。多分ね、僕はね、2000m 走るよりも、ジョギングするよりも 2000m 泳いだ方が体には合ってる気がする、なんかでもヘトヘトになるそうだ、昨日帰ってきてはね、なんか仕事しなきゃと思ってちょっとやって寝ちゃったりとかねそう、動画編集しなきゃって編集しながら寝ちゃったりとかね、メールも書かないで寝ちゃったりとかね、なんか結構昨日寝ちゃったんだよな、疲れちゃって、それぐらいヘトヘトになった、うん、まあそんなこともやった。そうで木曜日はさ、木曜日はね、青山に出勤したのよ、青山にね、うん、出勤して朝からさ、もう本当に朝から行って、うん、通勤時間帯に行ってね、で朝おはようございますと入って、でそこで仕事ね、会計の入力とか、あとは提案書、ね、の前のデータ分析、あと提案書書いたりとか、あと自分の動画をねちょっと編集したりとか、うん、メルマガ書いたりとか、そんなことやってたんだよそう結構ね、木曜日もで、水曜日はあれでしょ、まあ遡ってったけど、ね、水曜日は大井町でね、オノレションのね、レッスンをね、レイチェル受けて、で、午後から太極拳。太極拳の気候、ね、やっぱエネルギーね、みんなエネルギーの使い方だよ、マジで。エネルギーの使い方重要よ。で、僕、太極拳とね、そこで気候を教えて。で、これもさ、メンバーね、メンバーの人、まあ、月謝、なのかな、わかんないですけどね、まあ動画も撮ってね、動画で順番わかるようにもしたりとかしてやっていくつもりなんだけどね、やってんだけどね、まあそんなのやったりとか、うん、20日の日はね、岡村師匠のとこに行って
そうね、車預かって車検に出したりとか、あとはそうだ、事業所交流会行ったんだ、20日の火曜日は異業種交流会、僕の元上司がねやってる異業種交流会、なんか月に1回やってるやつで199回目とか言ってたな、うん、次回が200回目なんだって。毎月1回で200回ってすごいよね、16年なんでね、すげえなーと思って、やっぱ継続すげえなーと思いつつ、そこに来てたのが50名ぐらい来たのかな、50人ぐらい来てて、そうで名刺交換したりとかして、でなんかすごい意気投合した人が2人いて1人はなんか昔走り屋でしたみたいなね、この車乗ってましたみたいな、うお懐かしいみたいな、何86乗ってたのみたいな、あレビンすげえなみたいな、何ジムカーのショック入ってたみたいなねそんななんか車の話で盛り上がったりとかで、僕今フェラーリ乗ってるっていうのもね、そこでバラされちゃったんで、フェラーリですかすごいですねみたいな、まあそんな話をしたりとかねして、そう今だらね、もうフェラーリですよみたいに言えるけどね、ちょっと前だったらそのネガティブな部分があったんで、ちょっとねなんて思ってたけど、今はもう全然、うちのルビコはねどこに出しても恥ずかしくない車になりましたけどね、いいんだけどね。いやそこでね、やっぱりなんだろうな、なんだっけ、なんかやっぱエネルギー、宇宙エネルギーに興味あるを仕事にしてる人がねいて、元ソニーのエンジニアなんだけど、その人と意気投合して、で再来週にねちょっと伺って、いろんな話をねさらに深めてこようと思います。僕の宇宙エネルギー論と彼の宇宙エネルギー論が多分ね噛み合ってるところが結構あったりとかで、お互い知らないところもあったりとかしてて、ちょっとすごい興味あるんですよね。でそのビジネス交流会でそんななんか反スピリチュアル的なね、半分スピリチュアル的なことに興味を持ってる人がいないと思ってたって彼は言ってたんで、いやいやめっちゃ興味ありますよみたいな、僕も気候やってますよ、霊気ヒーリングもやってますよみたいな、もう全部宇宙エネルギーですから、そんなね人間の体からそういうねエネルギー出てないはずがないじゃないですかみたいな当たり前すぎてとかって言ってたらね、すごい興味持たれて、これもねちょっとねさらに深くなりそうで、すごい面白いのと、あとはその自動車でね意気投合した人もなんか古武道、日本ね古武道のね6段らしいんですよ。でその人もね、気候はね絶対気は使いますよって気ですよねみたいな話で、ね、そこもつながったりとか、でその人もね、IT 系のねコンサルタントやられてるみたいで、そこもちょっとね手伝ってほしいみたいな話もあったりとかして、結構面白いなって思ったんですね。そんな感じですよ。月曜日は動画撮ってましたなのでね、今週1週間みっちり、あっという間、本当にあっという間にね1週間経って、で最後の最後にね、本当にもう、いや最後の最後じゃないな、そうもう何、月曜、月火水木金、全部ね、月火水木金土全部めっちゃ面白いこと、めっちゃ楽しいこと、ほんとびっくりするようなことが毎日起きた1週間だったな。すごくないですかっていうか、自分でこれが伝わってるかどうかわかんないけど、もうねめっちゃハイですよ毎日。今日が一番ハイテンション、明日はもっとハイテンションかもしれないけどね、いやもうマジで面白い、すげえわと思って。夢は叶うよねやっぱね、いろんな意味で。もうだって書いてたもんね、このモデナのね、うちのフェラーリルビコのね、ルビコのミッションをなんとかするみたいな、もう書いても、予言の書のページ書いてあるちゃんと。で都内にみんなが集まれるような、都内の一等地にみんなが集まれるようなオフィスを作るなんていうのもね、予言の書に書いてありましたけどね。まあ、青山は借りちゃったじゃないですか借りちゃったっていうかね、居候ではありますけどね、部屋1個だけなんでね、ただもう書いてあるし、だからねやっぱりね夢はね叶うね。で特に言葉に出してたりとか、誰かにね話してたことがね絶対叶うね。このなんかモデナーのねミッションが調子悪くて、なんか運転下手な親父が入ってるみたいなんでみたいなね、ここをなんかね海外で流行ってるなんかそういうのをね自分もやりたいんだよねなんていうのを話してたからね、俺ね何人かに。やっぱねそういう人に話したりとかの言葉に出したことっていうのは叶うね、うん、潜在意識を舐めちゃいかんね。
もう今見直すとね、書いてあるもんだって、 YouTube で収入を出す、収益を出すとかね書いてあるしね、ブログをブログで収益出すとかも書いてあるしね。ブログなんか、まあブログはなんか8200円の方が先進んでないからあれなんだけど、 YouTube は着実にね、まあといってもまだ2800円ぐらいなんですけどね。でもほら01が大事じゃんね、0から11がね大事じゃんね。そうだからね、いいんですよ。そう、俺絶対ね、予言の書はねちゃんと書きましょう皆さんね。それでそれを有言実行っていうかさ、有言するから実際に起こるみたいなね。そんな感じ、有言現実みたいなね、有言実行というよりは有言現実みたいな、そんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。絶対言ってること、言ってることってやっぱり自分でもやんなきゃやんなきゃってねなるじゃん。思っててもね、いざ行動に出す、やらなきゃっていうまでの間にはね、やっぱギャップありますよね。でもこうやってやる、ああやってやるっていうのをね、毎日言葉で言ってると、それが自分の中でね刷り込んできちゃうから、絶対できるんだよななんてね、カチンラジオでこんな真面目な話しちゃダメだよね。まあまあまあまあ、でもそんな感じで、今日はじゃねえ、今週はめちゃめちゃめちゃめちゃ楽しい、めちゃめちゃハイテンションなね、超楽しい1週間だったなっていうのを伝えたかったです。皆さんも僕の同じぐらいね、楽しいことをね毎日やりましょうよ、毎日感じましょうよ、絶対あるはずなんだよな。感じてるか感じてないか、記録してるか記録してないか、感受性が豊かでいるかいないかだけの差だと思うんで、ぜひね、来週、まあ明日からね、楽しい日々を、楽しいと思えることを記録する、そんな日々を送ってもらえたらなと思っております。ということでね、今日はそろそろ寝ましょう。明日もねワクワクなんで、今日も早く寝ます。うん、もうね26分経ってしまいました。皆さんね、もう2時になるので寝てください。僕も早く寝ます。ということで、今日は終わりにします。おやすみなさい。また来週。バイバイ。